今日のことの葉、心げそう。好きな人に会う前はいつだってドキドキします。この服で大丈夫かな、メイクは上手にできてるかな。最寄りの駅に着いたら化粧室の鏡で最終チェック。少しでも可愛い私でありたい。同じように心も化粧をします。ドキドキする気持ちを落ち着かせ、あの人の好きな話題は何だろう、こんなこと言ったら嫌われてしまうかな。顔も笑顔で、心も笑顔で、そんな風に心の準備をすることを心げそうと言います。それでは今日も参りましょう。アスナのいろはおと。皆さんこんばんは。今週も始まりました。この番組は百人一首と音楽を掛け合わせてみたり、本に BGM をつけてみたり、言葉と音楽の掛け合わせから生まれる化学反応を楽しもうという言葉と音楽の実験バラエティ番組です。26時までの30分間、どうぞ最後までお付き合いお願いいたします。さて本日番組第12回となりました。残すところがあともう今日入れて2回、早いですね。あともう一つしかことの葉も紹介できないのかと思うと寂しいんですが、今日ご紹介いたしましたのは心げそうという言葉でした。心の化粧と書いて心げそうと読みます。好きな人の前では少しでも可愛く見えたい、かっこよく見えたい、そう思うことありますよね。心の中もそうだったりしませんか？素の自分でいたいと思いつつ、この人はこんな話だったら盛り上がれるかなとか、こんなこと言ったら嫌がるかなとか、ついつい自分の心を取り繕ってしまいます。取り繕うというと、それってあざといとか演技ってことだよねと、あまり印象の良くない言葉のようにも聞こえてしまいますが、大切な人に会うために心を整えて準備をするというように考えると、聞こえ方変わってこないでしょうか。好きな人の前に限らず、誰かに会う時には心を整えて丁寧に接したいものですが、むしろ心げそうをしなくて済むようになった時が本当のお付き合いの始まりかもしれません。それではコーナーに参りましょう。アスナのカルタオと。今日ご紹介します一首はこちら、百人一首第42番歌、ちぎりきな片身に袖を絞りつつ、末の松山波小さじとは、清原の元助の歌です。意味はこちら、二人で固く約束しましたよね。お互いに涙で濡れた袖を絞りながら、あの末の松山を波が決して越すはずがないように、どんなことがあっても二人の愛は変わらないようにしましょうと。それでは解説をしてまいりましょう。恋人の心変わりを責める歌、嘆く歌です。あんなに誓ったはずなのに、今も昔も本当に変わらない気持ちの歌だと思います。末の松山とは宮城県にあったとされる丘で、海のそばにあったにもかかわらず、どんな津波もこの末の松山には到達しなかったとされております。そしてこの歌には本歌という元になった歌がありました。君を起きてあだし心を我がもたば、末の松山波も越えなん、あなたをほったらかして浮気心を私が持ったのなら、 あの末の松山を波が越えるでしょう。だからそんなことは絶対にありえないんですよ、という意味の歌です。当時だと誰もが知っているこの歌を元にして、波を越えることはないって言ったじゃないかと歌っているということになります。さてこの歌のポイントは、最初ちぎりきなと歌い始め、誓いましたよね、言ったよねと強い言葉で訴えるのです。でもその強い訴えかけ方だからこそ、その言葉が宙に浮き空に消え、返事が返ってこないのだろうということを印象づけている、その虚しさをよりくっきりと描いているような、そんな気はしないでしょうか。この歌を作ったのは清原の元助、清少納言のお父さんです。今となっては清少納言の方が有名ですが、当時は清原家というのは優れた歌人の多い家として有名で、この元助もかなり名の通った歌人でした。そしてこのちぎりきの歌も実は大作と言われています。心変わりをした女の人に対し、裏切られてしまった男の人に代わって元助が読んだものです。当時はそういった大作というのもよくあることでした。この歌は果たしてその女性に届いたのでしょうか。そしてその女性はどう思ったのでしょうか。そしてこの切々とした大作とは思えないほどの気持ちのこもった歌、実は元助も過去に同じような気持ちを持ったことがあったりしたのではないか。さまざまなことがこの歌から想像されてしまいます。そんな本日の一首に合わせて選んだ一曲はこちら、ミスター・チルドレンでゆりかごのある丘からです。
そこには優しい風が吹いていて、草花たちが一日中ワルツを踊ってた。鳥たちの賛美歌をミツバチが運んできて、それが僕らの耳元で飛び交ってた。ゆりかごがそこにはいつも置いてあり、腰掛けた君の揺れる髪を撫でるたび、柔らかな香りが僕を包み込み、思わず僕はその髪にキスをする。 Thank you.
ということで本日の一首、ちぎり木な肩身に袖を絞りつつ、末の松山波小さじとはに合わせて選びました一曲、ミスターチルドレンでゆりかごのある丘からでした。こちらミスチル5枚目のアルバム深海の中の一曲なんですが、実は8分という超大作なんです。ですがこちらそう感じさせない力がある曲となっておりまして、歌詞としては戦争に行って帰ってきたら将来を誓い合ったはずの恋人が心変わりをしていたというものなんですが、嘆いてるとは感じさせない美しすぎるメロディーと淡々と歌う桜井さんのボーカルに対して、エレキギターの低めのチューニングに聞こえるリバーブエフェクト感と、あと曲のスネアの毎回音の減衰していく方がですね、絶望感を演出してるんじゃないかななんて思って私は聞いております。あと最後の SE とスネアのロール、そしてゆりかごの丘の意味を合わせて考えると、ミスチルの中でも指折りの闇曲だったりするかもなんて思っております。ぜひ全曲通して聴いていただきたいなと思います。それではここでこの二人に加わっていただきましょう。のびーさん、みやたん、よろしくお願いいたします。
秋ですね。
秋ですね。もうすっかり秋も、だって9月ももうね終わり。
そうですよ、この番組が始まった頃には、
はい、
これから夏ですね言
う
てたのが、
そうなんですよ、
一つ季節を越しました。
はい
ね、
はい、
早い
早いなんでこの入りだったんですか。
いや、わかんないですなんかそういうコメントをしてみたかった。
ちょっとなんか
季節感のある、
切なくなっちゃったじゃないですか。
そうですね、
はい
切ない句でしょ。でも
そうです、切ない句です。これ本当なんかこういうのって変わらないんだなっていう。で、あのミスチルの歌の中ではあの戦争だったんですけど、うん、やっぱりこう、まあ、遠距離もそうですけどね、遠く離れてしまって絶対に心変わりしないよねって言ったのにみたいなのって、本当に今は昔も変わらないんだなという感じですけど、遠距離恋愛は私経験ないんですが、お二人いかがですか。
僕はあります。
お、そうなんですね。
はい、あるよね多分ね。
あります。
そうですねいや、あの遠距離恋愛で成功する確率って宝くじで当たる確率より低いと思いますよ。
お、やばい。
あ、成功を結婚とするならですけど。
あ、はいはいはい、うん、やばいそれはやばい、聞き捨てなりませんね。
まあ僕 0% でしたからね。
あ、そんな何回もご経験が。
2回あります。
2回、はい。え、それはもともと一緒にいたけど離れてしまった。
そうです。
あ、なるほどなるほど、はい、
へ
ー、なんか、まあ、はい、相手の性格にもよるのかもしれないですけどね。
うーん、
っていうとなんか僕がすごい浮気者みたいになっちゃいますけど
あ、なるほど、そういう感じで終わったってことですね。
いや、かぶりはしなかったですよ。
あ、なるほど、
はいはい。
うーん、だけど、まあでもお互いに気持ちが離れてしまってっていう感じですか。
そうですね、合ってるからこそ維持できる気持ちとかテンションって多分あるんですよね。
え、そうなんだよね。それってでも別になんかさ、あの遠距離遠距離じゃないって関係なくないです。
あ、だから別に東京都内でも、
うん、
2人とも住んでてもなんか月に1回しか会わないとかってなったら僕それ成功しないと思いますよ。
あね、月1はそうよね、
うん、例えばですけどね。
うーん、
確かに、
あのそれ、まあ、成功する確率はすごく低いと思いますしないとは言えない、
うん、そうですね、
僕の周りでも遠距離恋愛成就させてすごくいい関係を築いている夫婦もいるので、
はいはい、
それはゼロではないのは もちろん分かるんですけど、
うんうんうん、
比較した時にやっぱり距離って大きな
ありますよね、
要素だとは思いますね。
私は依存型なので完全にそうです。会ってないとダメですね。あ、もしくは電話でつながっていたい人なので、
うん、
メールがそうですね、10日帰ってこなくて別れたことありますね。
それはおかしい。
10日で帰ってこなくて別れました。
それは別れて正解じゃないですか、
ね、あ、帰ってこないことがおかしいとおっしゃって。
そうですそうです。
で、みやたんは10日は別にっていう感じの。
あ、そう、そうです。何回もそれが繰り返されるんだったらまあまあって思ったんですけど、
10日帰ってこない時点でもう一番じゃないですよ。だ
そうなんですよ。なんで帰ってこないのか意味が分からなくて、うんうん、
確かに、
そう、なんか普通に、あ、でも、まあ、普通に確かお休みみたいな感じで終わったけど、まあ、それでも今までは空いて2日 ね、でこっちも向こうが忙しいのかなと思って、
一旦やり取りが終わってから間が、あ、それは分からん、
でも10日はない、
まあ、最近仕事どうって言って10日帰ってこないのはそれはないけど、
あ、
お休みまたねって言って終わって10日がないのは、あ、まああり得るかな。
10日帰ってこないっていうのはないなと思って、もうなしだなって私の中で割とバッサリ言ったきっかけでしたけど、
宮田は実際そう開かないですか今。
今は開かないです。でも開いた時期もありましたね。お互いが忙しくてなかなかちょっとできないなみたいな時とかはありましたよ。
あ、なるほどね。
うーん、
でも忙しいのなんか当たり前じゃないですか、お互い仕事してるから。
まあそうなんですよね。で、あとはなんかちょっと私が意地を張り始めるとかもあったかもしれないです。
あー、わかる。
そう、なんか ここまで来たら私からは絶対に連絡しないぞ。
わかる、だけどそう思っても送っちゃうんだな私すぐダメなんだ。
それは何の意味があんの。
いや、なんかもうそっちから言わせたいんですよ。
そう、気にしてほしいの。
そうなの。
だギブアンドテイクになっちゃってるんじゃないですか、その関係。
ギブアンドテイク。
そうそうそう、だからお互いがなんか平等でないと嫌だみたいな感じでしょ。
ん、
え、
いや、私だけがこんなに好きなの。
そう、
いやだからそれじゃない
それってギブアンドテイクですか。
いやだから私が好きなんだからあなたも好きでいてようになってるわけですよね。
そうかな、私はそうかも。ていうか、なんか私よりもあなたの方が私のことを愛しといてくれっていう気持ちがあるんですよねいっぱい与えてほしいです、私が与えるより、
うんうん、そうそう、だからギブアンドテイクになってる時点でなんかそれってどうなの、恋愛なの。
いいんです。そうなの。
いいんです、いいんです、
いいらしいです。
え、いやいや、私もいい派だよ。だ、私のびさんの言ってることがええですよ、どっちかっていうと。
そうですか。
そうですよ。
のびさんにとってはギブアンドテイクじゃないんですか。
いやいや、ギブアンドテイクじゃないでしょ。だから相手が忙しいんやったらこっちからサポートしてあげたりとか。
サポートしてあげたり
あ、いや、サポートだから、で、電話してあげたりとかメールこっちからしてあげたらいいんで、向こうがしてくるきっかけが。
でもそれって逆に気使っちゃって、向こうからメールが来ない、連絡が来ないってことは向こうは忙しくて今連絡しちゃいけないのかもしれないっていう気の使い方もあるわけですよ、
うんうんうん、
だけどそんな中でもちょっとは私のことを考えててほしいっていう、やっぱりちょっとその欲があるわけですよね。
あります、あります。
そうで思った時に連絡をしてほしいのだけど、うん、それが来ないのは何なんだろうってこう悶々としてしまう。もう忘れられちゃったのかなとか、なんかこういろいろ悶々とぐるぐる考え始めてしまう負のループというものが。
だから連絡したらいいじゃないですか。
でもそれで帰ってこなかったら寂しかったりとか、ああこいつ連絡してきたうざいなって思われるのも怖かったりとか。
いやだからそれでそう思うんであれば一番じゃないじゃないですか。
うん、でもそれを知りたくないんですよまだ。
ということですよね。
終わりにしたくはない。
ということですよね。だからもう平等な関係じゃないんですよそこで。
あ、じゃあ、だからこっちがしたってことだね。私の方が好きになったも負けだもんな最終的に。
いや負けも何も、だってお互い好きだから付き合ってるわけで。
そうなの。
え、違うんですか。
分かんないじゃんそんなのって。
深いわ。
遠距離恋愛の話してたはずなんだけど、なんか違う方向に話が行きましたが、まあ、毎回この番組はそうなので。
そうですよ、
はい、うん、誓ったはずのに変わってしまうものがあるというのが普遍的に変わらないものだなというお話をしてまいりました。そして Mr.Children のゆりかごのある丘からぜひ皆様一聴してくださいませ。
アスナのいろはご
バイオリン弾きアスナがお届けしております。アスナのいろはごと、ただいまお聞きいただきましたジングルに関するコーナー、アスナからの挑戦状、今日もヒントをお届けしていきたいと思います。皆様そろそろヒント重なってきたので、ん？って思ってる方もいるんじゃないかなと思いますが、本日のヒントはこちら、朝6時でございます。さて何が思い浮かぶでしょう。皆様からの挑戦お待ちしております。それでは次のコーナーに参りましょう。次のコーナーは本と音。このコーナーは誰もが知っている文章の朗読にいろんな曲を BGM としてつけてみて、その違いを楽しんじゃおうというコーナーになっております。本日のお題、夏目漱石の我が輩は猫である、リスナーの皆様からの投稿をご紹介したいと思います。まずは文章の朗読お聞きいただきましょう。
我が輩は猫である。名前はまだない。どこで生まれたかとんと見当がつかぬ。何でも 薄暗いジメジメしたところでニャーニャー泣いていたことだけは記憶している。吾輩はここで初めて人間というものを見た。しかも後で聞くとそれは諸星という人間中で一番同悪な種族であったそうだ。この諸星というのは時々我々を捕まえて煮て食うという話である。しかしその当時は何という考えもなかったから別段恐ろしいとも思わなかった。ただ彼の手のひらに乗せられてスーッと持ち上げられた時、なんだかふわふわした感じがあったばかりである。
はい、それではこちらに BGM つけていきたいと思います。本日ご紹介しますリスナーの皆様からの投稿、ルドルフさんのセレクト、そして匿名希望の方から1曲セレクト、そしてビターチョコさんからのセレクトでお届けいたします。どうぞ。はい、ということで3曲続けてお聴きいただきました。1曲目がルドルフさんセレクト、ひらけポンキッキーズの曲からゴロちゃんという曲、そして匿名希望さん中村千尋さんの楽曲で我が輩は猫であるという曲、そしてビターチョコさんセレクトがイエローマジックオーケストラのラップ現象という曲でした、コメントをいただいている方がいらっしゃいます。ルドルフさんは猫からパッと思いついた作品ですということで、そしてビターチョコさんちょっとトリッキーな選曲だったかなとは思うんですが、改めて朗読を聞いた時、ロボット猫のような宇宙猫のようなスペーシーでサイバーな感じがしたので、そんな雰囲気を盛り上げそうな曲を選んでみました。スペースサイボーグキャットバージョンということで、自分のことを猫と呼ぶ高い知性を持つ何かが地球にというコメントいただいております。面白かったなと思ってますが、さてお二人いかがでしたでしょうか。
あのスイカに塩をかけるっていう話なんですけど
はい、あの、はい、この番組中でですね、先週の放送で大変あの私が失礼なことを申し上げましてお詫びをいたしたいと思います、プロデューサーの B 様がですね、スイカに塩をかけるというのがその残酷なシーンに当てる音楽が明るいというのが立て出していただいたんですけれども、私がそれは違うと一刀両断したんですけれども、確かにそれは後から考えると合ってるなというふうに思いましたので、はい、慎んでお詫びと訂正申し上げたいと思います。大変失礼いたしました。
すごいよく原稿なしでそんな100点満点の謝罪コメントをよく言えましたね今。
ありがとうございます。すごい、
もう今のは素晴らしかったです。
ありがとうございます、はい、
もうだってノビーさんずっと言ってましたもんね、いや合ってるでしょ合ってるでしょ
合ってるでしょだってい
や合っては、はい、確かに後から考えてみたらそのそうだなというふうには思いまして、
よかったです、
はい、あのでもそれとそのノビーさんが毎回してくださる選曲とはちょっとまだ話が違うことなので、それはそれでとしてという形にはなってしまう。
本当に反省してますねえ、してないな
すごい満面の笑みやす
なさ絶対してない
すごい笑み、
はい、ということで今日はリスナーの皆様からの投稿をご紹介させていただきました。そう、どれが、あ、そうそう、でその開けポンキッキーズのやつもですね、2曲目の我が輩は猫であるって、もうこれまんまのね中村千尋さんの楽曲だったんですけど、猫の鳴き声がやっぱり入っているというのが選曲ポイントとして大きかったんじゃないかななんて思ってます。そういう意味では良かったなと思ってるんですけど、
うん、
うん、ビターチョコさんが2度目の投稿してくださってまして、さすがだなという選曲ですね。でもこの改めて朗読を聞いたとき、ロボット猫のような宇宙猫のようなスペーシーでサイバーな感じがしたというのはノビーさんの朗読に対してのことだと思うのでやっぱちょっとそういう感じがしたのかななんていうのがちょっと面白いなというふうに思いました。
宮田のじゃないですかそれ。
ノビーさんのでしょう。私スペーシーでサイバーじゃないですよ。
いや僕スペーシーでサイバーじゃないですよ
まあ、その感情が読めないというところだったのかななんて思ったりもするんですけど、
う
ん、
いやむしろもう本当になんていうんですか、母なる大地のような朗読ですよ。
どこが
母なる大地の朗読、
また来週お謝ることになりますよ
だからちょっと今言葉を選んで何も言わずに表情だけで訴えましたけど、はい、でそう、あのこのイエローマジックオーケストラのラップ現象、私ちょっとすいません、あの無学なもので存じ上げなかったんですけど、すごいかっこいい曲だなと思って、確かにこういう風にあの流すと、なんだろうな、ステンレス製の猫みたいなのがやってきたような感じはするなと思って。
ステンレス製の猫
ごめん、なんか多分表現が違ういわゆるあの宇宙人みたいなあの銀色のあの分かるでしょ、あのコンコンって叩いたらさ、あのカンカンってやかんみたいな音がするああいうやつです。
分かります、
ごめんなさい。あの、はい、ラジオ DJ 失格でございます。あの来週最終回を迎えるのにここでちょっと失格、
誰も言うてへんの
に、はい、あの失礼いたしました。でも伝わっててくれたら嬉しいなと思います。はい、リスナーの皆さん投稿本当にありがとうございました。はい、今日はこのあたりでこのコーナーおしまいにしたいと思います。ありがとうございました。さて、早いものでアスナのいろはおとお別れの時間が近づいてまいりました。いよいよ次回が番組最終回となります。皆様ここまでお付き合いいただき本当にありがとうございます。来週も一周ご紹介して、そして皆様からの投稿のコーナーでもご紹介していきたいと思っております。ぜひ最後まで一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。番組の感想など皆様からのメールいつも楽しく読ませていただいております。この番組どこかでこの企画は今後も続けていきたいと思っておりますので、そちらのためにもこんな風にしたらどうだろうなっていうご提案も募集しております。ぜひ皆様たくさんお寄せください。宛先はこちら、アルファベットすべて小文字で radiostar@musicbird.co.jp またはアスナのいろはおと公式ツイッターダイレクトメール、もしくはハッシュタグいろはおとで届きます。皆様からの反響がこの番組の今後を実は担っていたりするかもしれません。ぜひたくさんのメールお寄せください。番組終わってしまいますが、メール寄せていただいた方にはステッカーもお送りさせていただこうと思っております。お名前ご住所もお忘れなくお願いいたします。それでは今週はこの辺で、また来週同じ時間にお会いしましょう。お相手はアスナでした。おやすみなさい。